黒学の
ブイトーキブラジオ。
夏の甲子園第103回の高校野球が始まりましたね。いろんな高校が出てきてくれるおかげでユニフォームをね、見るのが楽しみでございます。特に初出場の学校のユニフォームなんかを見るのがね、本当に楽しみな私なんですが、まあ、今回の甲子園一つびっくりしたのが、二つか、今までとね違ってコロナ対策ということで、あのピッチャーのロージンバックとも言いますが、どっちが正しいんでしょうか。この間ねオリンピックでは韓国の方がいちゃもんをつけてたロージンバックですが、あれがですねやっぱりコロナ感染対策なんでしょうかね。それぞれのピッチャーがお尻のポケットに入れて持って帰るっていうのがね、あの雨でもないのにああいうことやってるっていうのがすごくねなんか新鮮な感じがいたしました。グローブ、選手が集まった時にグローブで、口を塞いでるんですよね。あれどこまで効果があるのかななんていうような気がしますけれども、まあまあそこまでやんなくてもっていうような気がしますけどもね、あれも一つのコロナ対策なんでしょう。そうやっていよいよ熱戦が始まりましたけども、なんか今回はあの予備日を利用して女子のね野球大会の決勝も甲子園でやれるなんて言ってましたけど、雨が心配ですよね。中止になってなんてやっちゃうと、もしかしたらできなくなっちゃうのかななんていうような気がします。そうするとかわいそうですからね、せっかくその気になってるのにね、せめて決勝戦の前だけでもねやってあげてもいいんじゃないかななんていうような気がしますけども、どうせ決勝戦午後なんだからね、午前中にやって、あとグラウンド整備ちゃんとしてあげればいいだけなんで、そういうのはダメなんですかね。まあ頭が固い高校野球だから無理かもしれませんね。とはいえ、熱戦が始まった甲子園、高校球児頑張っていただきたいと思います。この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってどこどこどこどこ下道ツーリングで、新型コロナワクチン2回目の接種が終わって熱は微熱で終わったけど頭痛が残っている私黒学は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第196回のお話はハンター株のお尻買い替え対策、金久さんのアドバイス、西武園遊園地に行ってきたぞーの3本です。さて今回はね、まずは最初にハンター株のお尻買い替え対策についてちょっとお話をしたいと思いますけどもね、ハンター株お尻買い替え問題、今までね V ストロームやその前の ER6F、 またフォルタ、コマジェとね乗ってきたんですけども、これでね起きていなかったことなんでちょっとお話をしたいなと思いました。実はハンター株ね、あの独特の椅子の形状っていうのもあるのかもしれませんが、暑い時期に長い時間乗っていますと、こうお尻の付け根の部分が汗もで快感になるんですね。これはあの1時間から1時間半程度では気づかないっていうところでね、まあ、2時間以上になってくるとちょっと辛くなってくるところなんです。まあ考えてみれば株っていうのはね、街中で走るものですから、そんな長いものでは、長い距離をねとか長い時間を乗るものではないので、そういうねシートの形もそこまで考えてないっていうと変な言い方ですけども、そうなってしまうのもしょうがないなというような気がしますけども、このお尻買い替え問題ちょっとね、時間軸がずれているので V トークではお話がまだなんですけども、秩父の方までちょっとこの間長い距離を乗ってきたんで、帰ってきてからシャワーを浴びて金環を塗る羽目になったんですけども、実はこのお尻買い替え問題はね私だけではないんですよ。あのミスターと大泉洋さんでおなじみの北海道初のお化けローカル番組水曜どうでしょう、ご覧の方なら知っておられるかもしれませんか。ベトナム横断の旅の時には大泉さんはお尻がランプーちゃんとおっしゃってましたし、ミスターなどはあまりにひどくて汗物の薬がないため切り傷、擦り傷用の薬を塗ったらということもありました。まあ私もねそこまでは言ってないものの、金環塗ってるっていうのもねかっこ悪いっていうか恥ずかしいんでね、どうしようかなって考えてみたんです。まあでもね DIY 苦手の私に妙案が浮かぶはずもなく、これはこれで仕方ないか、こまめに休んでウェットシートでしたっけ、最近はいいのがあるからあれでトイレ行ってふきふきすればいいかななんて考えていたんですが、実は Facebook にね、ハンター株の集まりがありまして、こちらの方でですね バイク用メッシュシートの L と M、 これをね2段重ねで使用している型を発見しました。なるほど、その手があったのかなんて思ったものの、この数日後には私もいろいろと忙しくなってしまいましたんでね、すっかり忘れておりました。というか株にも満足に乗れない状況なんですけどもね。いつもなら後先考えずに Amazon でポチッとしてしまう私、そう、私の悪い癖ですけどもね、この時はそんなことも思わずにスルー。するとその後しばらく経ってからですね、100均のセリアのメッシュシートがいいですよなんていう投稿がありました。セリアね、あの100均でちょっとおしゃれな方ですけども、そのセリアになってしたらね、実は私の隣駅に新しくできましたので、ちょっと帰り道に寄り道すればいいなっていうことで、寄り道したんですけども、探すのに少し手こずりました。なかなかね、そういうメッシュシートなんて見つけるというか購入することないですからね、どこにあるか分かんなかったもんで。しかしここで失敗しました。あのベルトを買い忘れていたんですね。まあその他にもいろいろ買うものがあったっていうのがあるんですけども、さてどうしようかななんて思いましたけどもね、我が家にあるベルト、あの両方にミシミシがついてるやつなんですけどね、まあミシミシっていう言い方も変ですけど、まあマジックテープか、これがあったのを思い出して、それより使おうということにいたしました。じゃあどういうふうに使うのかっていうとですね、まず半分に切って左右に、もう一本も同じように左右に。Facebook の方によるとですね、ミシンで縫い付けたっていうお話ですので、ちょっとイコちゃんにミシン掛けをお願いいたしました。ミシンって簡単じゃないんですよね。ボビンでしたっけ？あの、下糸の準備、こういうのもあるし、でも私はね、こういうのは苦手なんですよ。ですから、メッシュシートとベルトの縫い付けをお願いしようと思ったんですが、いかんせんシートの方、結構な厚みがありまして、ミシンが動きませんでした。失敗でした。ということで、この後、手縫いにチャレンジっていうことでございますが、手縫いの方が大変だろうと思いになるかもしれませんが、実は私、手縫いは慣れてるんです。まあね、中学、高校とずっと野球をやっていたもんですから、ユニフォームが破れたり、靴下に穴が開いたりなんてことで、結構縫っていたもんですからね、手縫いの方が実は得意なんですけども。しかし、糸を通すのが、なんてね、実はまだまだ元気ですよ。糸を通すのは大丈夫なんです。シニアグラスなんて必要ありませんからね、なんて、順調に進んでいるように思われますけども、このメッシュシートでも、この前に実は悲しい勘違いをしていたんです。ミシンを出してもらうが悪いなーっていう気がしたんでね、待てよ、これメッシュシートに切り込みを入れてベルトを通せばいいんじゃねなんてね思いまして、まあ、もちろんベルトを切る前だったもんですから、ちょっとね、切り込みをメッシュシートに入れて通そうなんて考えたんですけども、考えてみたらメッシュシートなんで簡単に切れ目って入らないんですよね。で、なおかつ切れ目入れたからってそれが表に出ないんで、裏に出ないで表に出ちゃうから、結局痛いんでダメじゃんってことになりましてね、少々シートの方を痛めてしまいましたけども。まあ、そういうことでね、無事2箇所前と後ろを止めることができました。シートの前の方狭くなっている関係で U の字に丸めますからね、痛めたところちょっと見えなくなっていますんでいいかなっていうような気がいたします。後で画像を貼っておきますんでね、ちょっと見てください。そこでこの間の猛暑の中、早速お試しということでね、また奥多摩まで行ってきました。急いで行ってもしょうがないね、試し走りですから、どちらかというとのんびり行ってお尻をムレムレ状態にした方がいい。ムレムレ状態っていうのも変な言い方か。まあそんな感じでゆっくり言うということになりました。まあ本当にね、恐ろしいほどのんびりっていうか、精神衛生上良くないぐらいのんびり言いましたけども、まあ Amazon Music でね、好きな音楽を聴きながらだったんで、まだ慌てずに良かったんですけどもね、最初のうちはやっぱりね、こう硬いなっていうような気がいたしましたね。それは私ですから。それに加えてですね、ただでさえ乗った時に思ったよりシート高があるハンター株、なんだか異様に高くなった感じがあるようなないような気がいたしました。ほんの厚さは1センチもないと思うんですけどね、まあその1センチというか何ミリが、結構な来るもんですよね。まあ考えてみれば830ミリと835ミリだったらね、結構 こう違いますもんね、足つきがね。そんな感じなんですけども、で2箇所に止めたっていうことで、シート全体の揺れ動くっていうと変ですけど、滑るかなと思ったんですけども、そういうこともなくね、無事に走りましたっていうか、まあ自重もあってかもしれませんし、あとまあゆっくり走ったっていうのもあってですかね、そんなにね、まあハンターカブ株ですからね、特に足を後ろにしてってわけでもないんで、足下半身のね姿勢が変わるわけでもないので、そんなにずれることもなかったのかもしれませんけども、片道1時間半から2時間走ってきましたけどもね、順調な感じでございます。これでおかげさまをもちもちして長い距離を乗っても大丈夫そうかなっていうような気がいたしますが、しかしなんですね、結局ですね、つけっぱなしにしてると暑いんですよね。ただですね、ほらシートが暑くなる黒いシートじゃないですか、だからいちいちそこを外さなきゃいけないのかなーっていうのが今ね、めんどくさいと思うかな休憩のたんびにいちいち椅子上げてね、シートを外してっていうのがちょっとあれが失敗だったかな。脇で止められるようにして、でもスルスルって抜けないか、ちょっとここがね、難しいところなんですけれども、まあ休憩のたびメッシュシートを外してしまえばいいのかななんていうような気がしております。これでね、まあこの後長い距離を乗れるようになりますので楽しみなんですが、ただいかんせんですね、8月はお休みがないんで9月になっちゃうのかな。続いてはカネキューさんからメールをいただきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。こんにちは、放送を聞きました。 GB350 の新車の話なんですが、桜井ホンダで新車を買うと3年間整備料は無料になると思います。1ヶ月、半年、1年点検に2年点検、これが無料になると10万ぐらい浮く計算になりますよ。新車で CB を買った時、オイル交換もいつもオイル代だけだったはずです。3年間点検代無料はとっても助かったので、いつもチェーン給油をしてくれたり洗車してくれたり、値引きはそんなにできないけど、そういうサービスはしてくれるいいお店でした。欲しいバイクがホンダにあるならまたあの店で買いたいと思っているのですが、欲しいホンダ車が今はないのですよね。よかったら一度訪ねてみてください。金木さん、メールどうもありがとうございます。桜井ホンダの方法で、新車を買うとね、整備料が無料になるというようなお話なんですけども、これってすごいですよね。得てしてこの整備代っていうのが意外とバカにならないもんですもんね。バイクも普段の費用をどう抑えるかっていうのが最近こう必要ですよね。もっともそこでね、まあ儲けるためっていうと変な言い方ですけども、そこでがっちり稼ぐためにっていうことで、各メーカーさんが自分のところでしか 251cc 以上売らなくなっているっていう面もありますもんね。オイルだけということでは、結局レッドバロンのオイルリザーブシステムとどっこいどっこいの値段になるのではないかというような気がいたしましたんで、早速行ってみました。桜井本田さん。まあ、金球さんの方ね、ちょっとメールの方を削らせていただきましたけども、甲州街道の方が金球さん行かれたっていうことだったんですけども、私の家からだとその甲州街道まで行かないでもね、3回ぐらい曲がっただけで、吉祥寺の、まあ、三鷹って言った方が本当はいいんじゃないかなというような気がするんですけども、ジブリの美術館がある、井の頭公園のところにジブリの美術館があるんですけどもね、そこの近くにある桜井本田の方へ行ってきました。で、早速ですね、お店の方入ったんですが、非常に明るいお店でございました。バイク屋さんというとどうもこうイメージ的には暗いイメージで、中からね、作業着を着て手を真っ黒にしたおやすさんがっていうようなイメージだったんですが、まあ、ちょっと入った時間がお昼過ぎだっていうのもあったせいかもしれないんですけどもね、店員さんの方は一人しかいらっしゃらなかったんですけども、後で知ったんですけども、この人方店長でございましたけども、非常に明るくね、こんにちはっていうご挨拶をいただきました。まるでですね、車のディーラーのような感じですね。非常に明るいお店でございましてね、バイクもいろいろと止まっておりました。で、入ったところにあったのはハンターカブ整備中のようでしたけどもね、あと PCX でしたっけ、あと NC750 なんかがはまっておりましたけど、まあ道路沿いにはもっとね、いろいろ止まってたんですけど、 でいらっしゃいませということでね、正直あまり隠してもしょうがないんで、はっきりと言ってね、GB350 か 400X を狙っているんですがということでね、お話をいたして始まったんですけども、たまたま手前に止まっていたのがあの GB350S っていうやつでしたっけ、ちょっとカスタムされてるやつですね、あれが止まっていて、おかっこいいなと思ってね、これは350の S ですけども、奥の方に普通のがありますよっていうことでね、奥の方をちょっと入れて進めていただいたんですけども、当日止まってたのは赤と黒か、青はなかったんですけどね、赤、非常にいい赤ですね。なかなか画像で見るとそうでもないんですけど、実際に見てみるとこう光り輝いている赤っていうんですか、ちょっとね独特の赤っていうような感じがいたしましたね。それでですね、まあいろいろお話を聞かせていただきましてね、 GB350 びっくりしたことにシートは開かないんですね。シートのところはあのボルトで止まってるんですよ。何も入らないんですかってお話をしたところですね、なんかシートを開けるとここには何も入れないでくださいっていう風な表示があるそうです。なんか物を置いてしまうと空気の流れが変わってしまって、エンジンにねあまりいい影響を与えないっていうようなお話をしていましたね。その他でもあと GB350 はあの ETC もなんとか、三つ葉の ETC か、あれがなんとか左のところに入るぐらいで、ドライブレコーダーもねちょっとなかなかうまく入らないようなことを言ってましたね。まあその辺がインドかなっていうような気がいたしますけども、あとギアは私も勘違いしてたんですけども、ごくごく普通なんですね。あれっていうほどお話をしたところ、ただ後ろについてるだけで、あのかかとでアップができたりダウンができるだけですのでね、特にないんですよっていうふうにお話をされておりました。でまあこの後ね、いろいろなお話をしたんですけども、やっぱり人気車種ですよね。今申し込んで、2月ですって、まあ半年待ちっていうことなんですけど、ただ私これでね、はいじゃあつって反抗したかっていうと押してないです藻が開けないんでね、ちょっと藻が開けるまで静かにしてようかななんていうような気がしてるんで、そういうことを考えると来年同様2月にお願いして8月、まあでももうちょっと早くなるかなっていうような気がいたしますけども、でその後ですね、いろいろなお話っていうか見積もりをいただいてきました。いろいろなね、こともありますんで、ちょっと今ゴサゴサしてますね。見積もりを書いたのを準備してなかったんで失礼をいたしましたけども、亀九さんがお話していた3年間の整備料無料とかなんだかなんだというのはちょっとねここで言うのははばかれますのでちょっと言いませんけども、ただですね一つ店長さんがお話になってたんですけども、桜井本田さんの基本姿勢っていうことでですね、納車整備するのにお金を取るのはおかしいだろう、納車をするときにお客様に対して正常な状態で、はいどうぞ乗ってってくださいって渡すのが当たり前なんだから、納車整備をするお金をいただくっていうのはうちの会社ではありえないっていうお話をされてました。ああなるほどなっていうような気がしましたね。まあこれは物の考え方ですから、そのためにねお客様に対してちゃんと乗っていただくためにお金をいただいてちゃんと整備するっていう考えもそれは間違ってないと思うし、この桜井本田さんのようにお客様のためにちゃんとお渡しするのは、そんなうちでちゃんと準備してお金をいただくなんてことも考えない、ね、そのまま乗ってって帰っていただく、まあ、考えてみればバイクだってね、吊るしの洋服と同じわけじゃないですか。ですからそのままね、変な吊るしの洋服だったら何もやらないでそのまま帰れるわけだから、その準備でね、最近はだって裾上げだって言って金取らないぐらいなんだから、そういうことから言えばバイクだってね、その納車の整備をいただかないでお渡ししてすぐ乗ってってくれ、確かにね、まあ、間違ってないですよね、そういう考え方もあるんだというのはすごくね、あの感銘を受けたっていうか目から鱗っていう感じがいたしましたね。まあ、こういう考えのところだったら確かに整備なんかもね間違いないんだろうななんていうような気がいたしましたね。まあ店長さんだったっていうので余計そうだったのかもしれませんけども、すごく好印象ですね。まあ金久さんにねご紹介いただいたということで、ちょっとね、半分モノミユーザー半分ね番組のためでちょっと行ったんですけども、この桜井本田さんで買いたいななんていうような気が私もしました。 っていうのも実は我が家の近くにあるホンダドリームの店員さんがちょっとひどいんでね、それに比べたら本当に違うなと思ったもんですから、まあそんなこんなで、ですね、USB の電源とスマートフォンのホルダーと ETC2、 あ、そうそう、 ETC2 にしようかなって言ったら、別に今新しい ETC2 というか ETC1.0、 これ新しいタイプでも出てるんですってね。あの ETC2.0 に絶対しなきゃいけないのかと思ったら、特にバイクってほらメリットないじゃないですか、 ETC2.0 にしたって。ということで ETC1.0 のまんまで新しい基準に沿っているものもなんか最近は出てるそうですね。こういうのも教えていただきました。で、あとドライブレコーダー、これは入れて、まあ ETC のあとステーなんかも入れて、まあ相当たるで70万ですな。GB でね、70万。キャンディークロスモア、キャンディークロモスフィアレッドでした。ごめんなさいね、カタカナ読めないでね。まあ、それでね、約70万ということでございますね。まあ、こうやって考えると、買っちゃうかなっていうような気がいたしますけどもね。ただね、この話実はイコちゃんに話をしてないもんですから、この放送を聞かれた後に私怒られるのかなというような気がしておりますけどもね。でも GB350、 本当ね、いいですね。色も良かったし、あと桜井ホンダの店員さんも良かったっていうことでね、私はっきり言ってレッドバロン信者だったんですが桜井ホンダ信者になりそうです。カレキューさん、情報ありがとうございます。カレキューさん、いろいろね、詳しいんで、また何かこう、ありましたら、またですね、お買い得情報などありましたら、教えていただきたいと思います。V トークラジオは、6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。最後で、ございますけどもね、こちらの方は西武園遊園地に行ってきたよというお話をしたいと思います。昭和30年代の日本の懐かしい雰囲気の中ということでね、この度リニューアルされた西武園遊園地ですが、西武園遊園地行ったのは最後本当いつだったっけなっていうような気がいたしますけどもね、まあ、こっちがまだまだ小さい子供の頃だったというふうに記憶をいたしております。私自身ね、子供の頃行った記憶がそんなにはありません。というか私ね、どちらかというと野球一生懸命少年だったもんですし、また家の方がね商売やってたっていうこともあって、そんなにね遊園地に親子揃ってなんていうことはありませんでしたね。兄貴と一緒におにぎりをいっぱい持って、井の頭の公園ね、あそこにいろいろ遊具もあるんですけどもね、井の頭動物園の花子に会いに行ってたっていうのが小学校1年生2年生の頃のゴールデンウィークの思い出ですかね。まあそんなような感じで特に西武園遊園地に行ったっていう記憶もありません。遠足ではユネスコ村に行ったんですよ。ユネスコ村って言っても懐かしいな。ね、今の人は知らないですよね。日本がユネスコに加盟した時に記念に作ったユネスコ村。今は百合園とかになっちゃってるのかな。各国のね、いろいろな建物があって、各国を、いろんな国をこう紹介するっていうようなところだったんですけど、オランダ風車があってね、そこの前で集合写真を撮るっていうのがお約束だったんですけども。まあそんな感じのね、西武園遊園地なんで、そんなに行ったことはないんですけども。オクトバスっていうね、タコさんの乗り物があってね、まあこっちは結構気に入ってたっていうのも覚えていますね。で、さて、今回のリニューアルっていうことなんですが、最初にも言いましたけどね、昭和30年代の日本ということでございます。で、エントランス入り口なんですけれどもね、入場券売り場のところにですね、実は路面電車が鎮座しているんです。なんでもこちら、長崎電気軌道というね、長崎の路面電車の会社から譲り受けたそうで、1000系1051号車という形でございますが、実際に長崎を走っていた車両だそうです。色は東京のチンチン電車のカラーに塗り直したんですけどもね、元はなんか仙台市でのモハ80系ということで、1946年から1950年にかけて製造されたそうです。 1946年って昭和21年から25年にかけて、すごいな。その後1976年に仙台市電が廃止された後長崎へ行って、2019年に引退したそうですね。まあ、保管されてたようなんですけども、内部の電気用品を外してのお嫁入りのようです。こちら実はですね、車内に入れるんですね。ただ冷房もないので、私が行った日も大汗でしたけども、昨日一昨日が40度近くになったら、えらいことになってんじゃねえかなというような気がいたしますけども、まあそんな西武園遊園地なんですけどもね、早速中へ入ってみました。昭和の歌が流れているんですけども、クレイジーキャッツとかね、小林明さんですね。私でさえね、そんなにリアルタイムで見てないんで、チャンネル猫とか日本映画チャンネルでしたっけ、ああいうので見たクレイジーのなんとか、無責任なんとかとかね、ああいうシリーズで見たような、映画で見たような主題歌が流れているんですけれどもね、あと小林明の自動車唱歌が流れてたので、ちょっと嬉しくなりましたけどもね。まあそんな感じで、昭和のね流れる商店街にまずは入っていきます。夕日が丘の商店街っていうことでね、違う、夕日の丘だ、夕日が丘の商店街じゃないだもんね、テレビドラマになっちゃうもんね。夕日の丘商店街です。30もの店舗がずらっと並んでおりましてね、まさしく1960年代の世界、細部にねすごいこだわってましたよ。うん、いろいろなものが、お、こんなのどこで見っけてきたのなんてね、ほんと、お、懐かしい、あ、こんなのあったねなんてね、まあイコちゃんと言ったもんですから、ちょっとそんなお話をしたんですけども、自転車もね、古い三角形のフレームの自転車がありました。今とね違って三角形のフレームでしたんでね、まあさすがにちょっと新しさが隠せませんでしたけどもね、自転車の方はね。でもね、電化製品は本当にこんなのどっから持ってきたんだろうななんていうようなのもねありましたね。あとですね、至るところで予想のつかないライブパフォーマンスがっていうお話だったんで期待してたんですけども、バナナの叩き売りも見れなかったなあとなんかおまわりさんと泥棒のパフォーマンスとかもあるみたいなんですけども、ちょっとそれ時間外れちゃった関係で見ることができませんでした。ただね、カナドライ、カネダライ、ドリフで頭に落っこちてくるやつ、タライがあるんじゃないですか。あれをね、使ってドラムセッションしたようなパフォーマンスは見れましたよ。やっぱすごいなーなんていうふうに、感動しちゃいましたけど、よくこんなのできるなーなんて思いますけど、まあ、プロですからね。あと、ポン菓子。ポン菓子もね、時間決まってるんですよ。あれ、私の記憶だとその都度その都度ね、こう目をもらってポーンってやってるような気がしたんですけども、まあ平日に行ったもんですからお客さんも少ないっていうこともあったんでね、大量にバーンって作ってね、上から並んでるお客様に売るっていうような関係だったんで、なったのは1回だったんですけど、そんなポン菓子ですけどもね、私の父親なんかはですね、結構あれ騙されたらしいですね。子供の頃お米をいっぱい持っててバーンって言うと、その分を破裂してお菓子になるはずなのにね、実際にお菓子はちょっとしかもらえないっていうこと、その持ってった米はそのポン菓子屋の親父が食うんだなんつってね、よく俺は怒られたんだなんつってね、あんなとこに近づくんじゃないなんていうふうに言われましたけども、そんなポン菓子の思い出がありますか。でもあれ、子供はちょっと近くにいると結構な音がするんでね、びっくりするんじゃないかななんていうような気がいたしますけども、あ、ポン菓子って言っても分かんないですが、お米をね、あれ蒸気で蒸すって言った方がいいんですかね、で爆発させてポップコーンみたいな感じにして蜜を塗ってね食べるやつなんですけど、私の好きなジャンボコーンに似てるのかな、そんな感じでございます。その他ですね、西武園遊園地100西武園と、あと10西武園という独特のね園内通貨を使っております。まあ、当時の物価そのままにね、いろいろなものが食べられます。ですから団子が30円とかね、ジュースが80円とかなってるんですけど、実際に80円じゃなくて80西武園になっちゃうんでね、ちょっと違いますけども、ただですね、残念なことに10円が10円じゃないんですよ。10円が120円ぐらいになっちゃうのかな。だからちょっとお金をね取り替えるときに計算しとかないといけない。なおかつですね、当日限り有効なもんですから、持って帰って次の日にっていうわけにもこれいかないんですよ。これがちょっとね不便かななんていうような気がいたしましたけども、 で、お昼ご飯なんかもですね、喫茶ビクトリアっていうところで、ちょっと食べました。当日食べたのは、私はカツサンドか。で、いこうちゃんが何食べたんだっけな。ナポリタン食べたんだっけな。なかなかね、美味しかったですね。昔の味っていうと変ですけどもね、パスタじゃなくてスパゲッティっていうような味がいたしましたね。サンドイッチの方も軽いサンドイッチでございましてね、あれは美味しかったですよ。ただちょっと団子がね、冷たかったんですよ。おいおいおいっていうような気がしたんですけども、中でね温めて、で表でちょっと焦げ目をつけるだけなんですけど、みたらし団子ね、ちょっとそれが冷たかったのがね、ちょっと残念だったかな。まあそんなことで西武円通貨使ってですね、中ではお買い物をいたします。でその後ですね、行くのがゴジラの世界の初の大型ライドアトラクション、ゴジラザライドっていうやつなんですが、夕日の丘商店街を見下ろすですね、ちょっとした丘の上に当たっております映画館があるんですが、夕日館という名前なんですけどもね、こちらでゴジラをテーマにしたライドアトラクションがありますけど、特殊走行車に乗って、あまりとネタバレになっちゃうんでね、特殊走行車に乗って、キングギドラが暴れている街中にその特殊走行車で逃げる、ね、そこでゴジラが来てキングギドラを倒すってやつなんですけども、いやこれですね、実はマジ怖かった。でいやスリルなんていうもんじゃないっすよ。はっきり言って足も浮くんですよ。でシート揺れるでしょ。でシューって蒸気じゃないけど水が飛んできたりするんでね、いやマジ怖かった。ディズニーランドのなんだっけあれ、ET の ET じゃねえや、スペースマウンテンじゃないや、あのやつ、名前が出てこないんですけども、 C3PO が出てくるやつ、あれのね、スターツアーズだ、スターツアーズ、あれの倍ぐらい怖かった。身長100センチ以上乗れるってなってますけど、とてもとてもあれはね、そんな小さい子供おすすめしません。あれは絶対で熱出ますよ、子供。あれですから、よした方がいいと思います。あれはちょっとね、中学生以上になった方がいいじゃねえかな、っていう気がいたしましたけどもね。まあそんな、ゴジラの方がありました。その他ですね、先ほども言いましたけど、オクトパス、タコさんね。あと、バイキングとかですね、ブランコの高くまで飛ぶやつ。ね、高くまで飛ぶやつというと変ですけど、ウェーブスインガーとかいうやつだっけ、あと大観覧車とかそういうものはね、今まで通りあります。お子様と連れてね、行くにも大丈夫なような気がしますし、デートに使って行くのにもいいんじゃないかな、なんていうような気がいたしますよ。そんな西武園遊園地ですんでね、楽しく過ごさせていただきました。あとレオとかね、そういう騙し絵があったりですね、結構ね楽しめますよ。まあ変な話、まあディズニーランドまで行かないし USJ までは行きませんけどもね、もしよろしければぜひ西武園遊園地も行ってみてください。ただもしバイクで行かれるならば、あの辺気をつけてください。二輪車通行止めがございますよ。はい、すいませんね、私らの世代が散々あそこで、突っ込んでね事故ったせいで、少なくとも私の高校の同級生だけでも4人、あそこで病院送りになって、なおかつそのうち2人が留年しておりますんで、事故の関係でそうやって私らが あそこを潰したんですけども、ですからバイクで行く方ね、一つ辺タマコ周辺は気をつけてくださいね。本当サイン会すぐ捕まりますんでね。さて収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回のね、配信の写真ちょっとずつね、 V トークラジオのブログの方に上げておきます。ブログの方は http://vtalk650.cさんネットでございます。メールお待ちしております。金球さんのようにね、こんなところ良かったよっていうのはございましたら、ぜひね教えてください。用品店さんとかでも結構ですよ。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますね。ぜひ甘口辛口のご意見お待ちしておりますので、よろしくお願いします。 では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第196回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。